信長コンセルト。それにしても小栗旬自身が高校生を演じることに不安を感じてね、原作でも最初の7ページぐらいでタイムスリップするので、ドラマでも最初の10分くらいでどうにかなるんじゃないかととか言ってたんだけど、なんと実際はものの2分ほどで戦国時代に行ってしまいました。いやーまあね、最近はねボーダーとかで結構クールな役どころも多かっただけにね、あんなに純粋に熱い小栗旬っていうのはかなり新鮮に映ってなかなか良かった。うん。でちなみに小栗旬自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、10代の時の自分はどういうことに怒ったりどういうことに驚いていたかとすごく考えました、すると10代の時の感情って一色というか、例えば怒るとすぐに怒鳴ってしまうこともあったななどと浮かんできました。ですので冒頭のサブローにはそういう面を多用したりしています。とにかくサブローは高校生なのでまだ人間性も確立していません。そんないろいろなことに迷う年齢で不思議な世界に飛び込んでしまうんです。その辺のビビッドなサブローの感性をうまく表現できたらいいと思っています。それから入れ替わるということに関しては、原作のサブローはさらっと受け止めて信長としてしっかりと生きていくように描かれています。一方ドラマのサブローはなかなか受け入れられず、序盤は何とか逃げようとするイメージに作っています。それは自分がサブローと同じ状況に置かれたらどうなるだろうと考えるとリアルに思えるんです。じゃあそんなサブローが織田信長になれるのかという変化は今現在スタッフの皆さんと探っている最中です。それと今回は現代人のサブローと信長を彼に託して自らは明智光秀を名乗る本物の信長という二役を演じるわけですが、サブローは普段話している感じで、光秀は当時の話し言葉という二役を演じるのは楽しいです。でも二人が一緒に出るシーンの撮影が大変なんですよ。一回サブローを演じてから光秀に着替えてですから、僕だけじゃなくスタッフや役者さんたちも2回同じ状況で撮影しなくてはなりません。自分的にはまず自分で演じたサブローに光秀として芝居を合わせると、なんでこんなまで演じてるんだよと思ったり、それも大変です。なるほどね。うん。でそうそう、この前はね、誰が明智光秀を演じるかっていうのはね、ストーリー上かなりのネタバレになるんで、とりあえず差し控えておくなんて言ってたんだけど、なんとなんと第1話の最後で早くもネタバレ。わしは新たな名を授かったのじゃ、明智光秀という名を、うん、ということはあの本能寺の変っていうのは本物の信長が三郎が扮した信長をっていうことになるのかね。え、うん、まあこれはかなり意外な展開。で、意外といえばね、本当に悪役面がね、どうに言っててね、期待以上の演技っぷりを見せてくれた、あの、柳楽優弥扮する信長の弟、織田信行が、なんと、あっけなく1話でお役御免になってしまったことを、ねえ、もう少しね、兄弟の確執を引っ張るのかと思ったのに、きっちりと初回に詰め込んできた。うん、まあその分ね、確かに見応えはあったんだけどね。うん。で、ちなみに今回の役どころに関して柳楽優弥自身のコメント、歴史上の信行に関する情報は少ないですよね。信長のストーリーの中に家督争いというワードで登場するぐらいで、例えばこんな服装をしていてこんな性格だったということはあまり詳しくわかりません。ただ僕が演じるにあたってはそこまでメジャーではない信行を絶対にヒットさせてやると、信行って純粋な男だよねみたいに信行というワードが広がれば嬉しいですし、皆さんにいい意味で印象に残ることができたらと思っています。それと信行が兄の信長を目の敵にすることに関して思ったことは、時代ですよね。だって家督争いだからって兄を殺そうとするんですよ。そんな信行に対して三郎は現代の考え方で対応しようとするんです。でもあの時代に生きた人の覚悟のようなものは信行に強く感じます。僕ぐらいの世代には響くんじゃないでしょうか。もちろん殺したり殺されたりということはいけないですけど、それぐらいの覚悟ある生き方はすごいと思いますね。え、本当に柳楽優弥いろんな意味で一皮むけた感じもするんでね、これからもどんどん見てみたいと。うん。そして 気になる初回の視聴率は 15.8。 まあなんと言ってもね、月9初の時代劇ということを考えればまあまあ上々の滑り出しっていう気はするけど、問題はこれから先ね。うん、ということで、とにもかくにも信長コンセルト、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。